笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
12月24日金曜日夜10時30分を回りました。クリスマスイブですね。
イブですね。
あ、先週に引き続き今週も、オープニングは私日々が、はい、船越またいないという。
まだ行ってんの？
帰ってきて、
うん、
どうしたんですかね。
いやー、なんかね、もう
羽田離婚ですか？羽田離婚。
羽田離婚。
やべえ、怒られる。
なんかこれは喧嘩したらしいんだけどね。
いや、仲いいですよ、そこ。
あんた、もうべったべたで。
旦那さんも素敵ですしね。
はい。旦那さんできてるね、もうね。旦那さんがね。
あれね、カオリもでもね、結構ね、なんていうの、案外女性らしいところがあって。
案外女性らしいところ。
まあ俺もそんなに知らないんだけど、別に彼女のことしか知らないんだけど、案外ね、後藤さんし、お似合いのね、素敵なカップルで。
あ、そう。やっぱり好きな人の前では変わるんだね。あの女が。
いやでもそうですね、俺ね、だってまあいいんですか、この船越ネタどうでもいいですね。いいですか。僕多分彼女最初に会ったのって2年ぐらい前ですかね。もう俺超苦手意識ありましたよ、彼女。なんか
もう俺もなんかすごく、うわこいつとか思ったよ。
なんかもうすぐにこいつだってちょっと話しづらいなってなったんですけど、まあね、話せば話すほど本当素敵な、
なんかほらもうなんかデジタルな感じだったじゃない。
そうですね、やっぱりその、まあ、職業の先入観もあったのかもしれないですけど、なんか
上から目線でみたいな、
そういう感じがあったんですけど、全然そういうところなくて。
最近変わったね、
はい、
この1年で相当変わったんだよね。
そうですね、う
ん、はい、で、やっと変わって一人前になろうとしている船越香織と違って、
はい、
こちらまたあの
先週に引き続き
3人前ぐらいですよ、もうすぐに。
はい、今日はもうクリスマスに合わせていただいてね、ご衣装もね、
もうね、素晴らしい着物で、
鮮やかな色使い
そっち見てない。
いや本当にもうクリスマスらしいね、こう
日本で
先週ね、あのちょっと続き来たいっていいとこで終わったんで、
あ、何だったっけ、
今日は続きを、
ヤクザモンが出てくるんだっけ。
ヤクザモン出てきてないんじゃないですか。
出るんだっけ。
出てくるんですか。
出てくるんだ。
本当ですか。
恐ろしい
話を今日もお伺いできればと思います。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、先週に引き続きまして、
はい、
本日も素敵なお着物で山形香織さんに、
毎回着物着てもらってます、
はい、着物ライフコンサルタントとしてですね、はい、24時間365日着物を着続けて早12年というね。
え、12年なんだっけ。
まあ、ちょっとあるか
な。 あれさっきなんかちょっといろいろあるんで12年って言ってくださいって言ったら、まあいいっすね、
はい、
はい、ということで、今日も素敵なお話をね、たくさん聞けると思いますので、はい、いいですか、はい、よろしくお願いします
ということで、
はい、
イブの夜に着物を着た女性とこう、いいですね、なんかね。
いや、私もあのイブにご一緒させていただいて本当に嬉しいです。
嬉しくない。
いや、めっちゃ嬉しいですよ
あれ、なんかさ、ワインとかないの。ワインとか、どうしたの、ディレクターワイン。
そんな雰囲気ですよね。
なんでワインないの今日な、何このお茶とかワインにしてよ、ね、
日本的に、
うん、日本的にね、はい、いうことで、今週は先週に引き続きまして、いよいよ、まあ、大きく人生変わっていくお話ですけど、その前に、
はい、
ヤクザモンになんか大変だったんですか、なんか
そこなんですね。いや、もう私が倒産した後に、
うんうん、
実家の方にも、
はい、
そういう倒産したからって言った人が来て、
はいはいはい、
ヤクザの人が、
うんうん、山口県でヤクザってなんかやっぱすごそうですよね。
そうですね。それなんですけど、うん、学校のビラの前で私を尋ね人するとみたいなのがあったんですが、 そのヤクザが大阪から来てやるって言った時に止めてくれたのが地元のヤクザで、それがそのうちの学校の卒業生だったんですね。で父に電話があり止めておきましたと、ということで難を逃れたということもあったんですね。
なるほどね。じゃあ学校としてはね、卒業生がヤクザだったってことはある意味助けてもらえる。
まあそれは地元の方なので何とも言えませんが、そういうこともあったということで本当に感謝ですね。
よく分かんなくなってきましたが、まあでもそんな修羅をくぐってきましたけども、
はい、
宝石商の、旦那さんと、
はい、
まあ、離婚をされて、はい、その後ハワイに
行きました、
はいはい、でハワイから今度戻ってきまして、はい、いよいよですね人生の転機が訪れるということで、
はい、着物の今の私がしているような方と、ご紹介で会うことがありました、
はい、
で着物の仕事するんだったら着物を着ようかなというのが一番最初ですけれども、うんうん、まあ、毎日着れるはずはなく、うんうん、着てるとグズグズになって、うん、もう朝着たら夕方にはスカートのように広がるんですね。そんなこともあったんですけど、うんうん、なんで私がこんなに今のように着ようかと思ったというと、うんうん、着物着ていくとすごく皆さんが優しいんですね、うん、レストランに行くと
なる気を使いますよね、はいはい、
もう皆さん今日も皆さん、うん、とても優しいんですけど、うん、あのナプキンを何枚持ってきてくれたりとかあ、そうすると私の友人も同じ、うん、食べてるのに、なんで私たちないわけと私だってシャネルよみたいなねなんで顔だけこんなっていうのがよく合ってたら、食事に行くときに、ね、お願いがあると、香り着物着てこないでと友人に言われ、またある時は、結婚式に私も着物の仕事したので、はい、着物作ろうと、着物を作ったのに着物香り似合わないから、うん、ドレスが似合うから着物着てこないでと
嫌がらせじゃないですか。
嫌がらせを何度もされた時に私は二度と言わせまいと
長州の女子は長きついですね
私はずっと着物を着れば着てこないでとは言わないだろうと、
もうそれがもう肉体の一部かのように、ね、うん、いつも着物だと、
いつも着物なので、うん、着物を着てこないだって言わないだろうなと思ったので、うんうんうん、着物を着ようと、まあ、あの一般的にはもう本当に着物が好きでっていう話だったんですけど、うんうん、本来はその絶対に言わせないぞという、まあ、ここが私のなんか着物を着、まあ、今根性で着てるこの今年も暑かった
根性だったんですかそれは
一歩根性ですね。これをでなかったら多分あの日本の文化がって言ってるだけだとこの着物はこの暑さには負けますね。
今年の暑さはそうですよね。あんたも
本当に着てる人は本当にあのいなかったと思うんですね、着物好きも、まあ、まさか着てませんよね。いや着てました。どんな状況でも着てましたみたいな。
だって移動するのに どんなにそのタクシー使ったり、ね、こうやったって
一瞬に汗です、
ね、ですよね、
はい、
もう激汗ですよね。
もう本当あの冷たいのスプレーのもし体にはアイスの巻き、もう本当にその状況の中で、
そうまでしてやっぱり、
はい、で何回も着物着替えるようにしてでも着ないことはない。
あれですよね。でもその香りここは似合わないから やめなよっていうので、うん、まあこの野郎と思って、ね、根性でっておっしゃいましたけど、うん、根性だとねやっぱ1年2年いいとこじゃないですか。
そうですね。
十何年じゃないですか。
もうこのその後はでも基本は着てるととても自分が心地いいんですね、うんうん、
ってことはあの着物形に入ったんだけど着物に自分がこうハマっていくってことですかね。
着物が私を変えてくれたなと思います。
なるほど。
あの先ほどおっしゃいましたけれども着物をまあ着るときに、まあ、下に長襦袢っていうのを着る、うんうん、これも着るじゃないですか、襟合わせした瞬間に、うん、このもう脱がしたらとても、うんうん、もうワイルドな私がですね合わせた瞬間にあどう思って、ま、万が一私が着物を着てなかったらぶつかったら何よっていうのがですね、着物を着てあいいねよってこっちになってしまうぐらい人間が変わってしまうんです。これは絹の力なんです。
ってことはそれは着物を着なかったら結構な感じなんですね。
これはちょっとあのどうしようもないぐらいだと思うよかったなってみんなに言われますね、
はい、でまあそこで着物の仕事を始めて着物を、まあ着ていこうと、
はい、
で商売というか こう仕事においてはどんな生かし方というかその後ですね。
そうですね。でも、うん、まだ誰も客もいませんので、うんうん、まあ、何をするにしても誰かがいるわけじゃないですか、うんう
ん、
で
お客さんがいてお客さん喜んでもらってそこに報酬払わない限り生活ならないですよね、
うん、ならないですね。まずは私はいろんな人を作ろうと思った時に友人を辞めたんですね、うんうん、でも何か着物を着てどっか行くところがいいと思ったので着物を着て歌舞伎に行こうと、その人を増やそうと、で歌舞伎座でまずその、まあ、パーティーを東新館というところでやったんですが、まあ、それでも会員は誰もいないので歌舞伎の時間が終わる頃にですねそっと歌舞伎座の前に行ってですねビラを配るんですね。でビラを配るのも見つかったら怒られるのでカオルさんビラ配っちゃいけないって私も、まあ、その時副支配人に言われたのでちょっと隣のクリアの前はいいだろうと思って歌舞伎座の横で、で紙だと誰も取ってくれないので丸めてですね金のリボンを巻いてですねで私がそのバッグに入れて持ってもう終わる頃に行ってそこでこう配ってたら私銀座の女の人がその呼び込みみたいに見えるらしいんですよねその格好が
確かに
でお友達が取るけどあげないみたいなね
じゃ
な
くてママだママ
でいうのででもその本当にそのもう300か400もいっぱいになって両手になってそれがその人たちが最初の私の40名ぐらいの会員だったんですね。
一発目で40名会員になりました。
5名ぐらいはそのから来てそこから、まあ、ちょっとずつちょっとずつ広がって、まあ、その後本に1回載っただけでも一気に600名とかなって、
うわすげ
え。これはもうずっと4、500名でずっと延々とやってまして、
今現在はどれぐらいですか。
今ですね400ちょっとなんですけども、はいはい、昔のように、まあ、大変申し訳ないですが 年代もいきましたから、前のようには一番は90歳の人いらっしゃいますから、入った時80歳、まあまあ
ね、旅立った方もね
何人もいらっしゃいますんで、
もちろんそうですね、
そういう意味ではまあちょっと減ってますけれども、うん、まあ、別の会と一緒に合流してるのでっていう形になってますけど、
着物で歌舞伎を見に行こう、
着物を着て歌舞伎を楽しむ会という会ですね、は
い
は
い
は
い、
う
ん、これ会員さん別東京だけじゃないですよね。
全国です。北海道から沖縄の宮古島までいらっしゃいます。
すごい、宮古島から、
はい、いらっしゃいます。
着物を着て飛行機に乗って、
はい、歌舞伎を見に
来て、はい、でそこで楽しんで、はい、一緒にご飯食べてまた呼んでねって帰ると。
そうですね、
いいですね。
宮古なんか、ね、クリニックっていうのは砂川さんとか
砂川さん聞いてますか。
聞いてますか。ちょっと遠いから聞いてないと思いますけど、
いや大丈夫、ポッドキャストで聞けますから。
そうですか、
大丈夫、大丈夫、
いらしてます。本当にそういう方も全国、
やっぱりその方々はやっぱりこういう会探してたんですかね。
探してらっしゃったんです。ただし昔はですね、着物も持っている、着物も着れる、行くところがないっていうのが昔のパターンだったんですよ、はいはい、これがもう十何年経つとですね、うん、着物もない、うん、着物も着れない、うん、でも着ていきたいと、こう変わってしまったんですね、うん、これが今の現状なんでしょう、う
んうん、それだけの人が集まって着物で着て歌舞伎で見に行くってなると、マックのコマーシャルみたいになっちゃいますよね。
もうあんなもんではないですよ、
600人が
いやもう、まあ、一番多い時はやっぱり500人ぐらいで、それでいう勘九郎さんをね、今勘三郎さんを呼んで、うちでそのパーティーをした時もあるんですけど、
すごいな、
もう全員着物ですから。
海老蔵は来なかった
じゃあ、まだまだちっちゃかったですね、ほらまだまだウイロウリを始めた頃ですから、その当時はね、はい、まだまだいらっしゃらなかったんですが、そういう意味では本当に私はでもこの会に育てられたと思っているので、ね、はい、
そこにはやっぱりこういろんな経営者の方がいらっしゃいますよね。
そうですね、ほとんどは、まあ、奥様もしくは経営者でないと着物、まあ、歌舞伎のチケットって、まあ、その当時も1万3500円でお食事を取り、着物を着てその後にどっか行き、まあ、いろんなことすると、まあ、言うに、まあ、3万4、5万は出てしまったりするので、それ月1なんて言ったらその、まあ、普通の方はないと。で着物ももっと一番かかるのが着物なので、それで着物ちゃんと毎回変えてくるわけですから。
着物ってでも ちなみにどうですかね、まあ、ピンからキリですけど、
はい、ピンからキリですね。
どれぐらいのものが普通というか。
いや普通はないと思いますけども、うんうん、それこそピンからキリまであると思いますけど、うん、まあ、じゃあ20万で揃えて、うん、30万で揃えて50万なの、100万なの、うんうん、で200万なのというのもありますけど、まあ、大体そんな100万以上になるとこれはちょっと特別な着物になりますけれども、
うん、スーツだって、ね、それこそ洋服屋に行って吊るし買って、ね、うん、3万5万 10万とか、うん、まあ、いつもそんなもんじゃないですか、うん、で、ね、オーダーメイドして20、30万、4、50万とか。
着物の場合、仕立て代っていうのがあるので、うん、これ全く別で、それがやっぱり3、4万かかるじゃないですか、いろんなもの芯入れたりとか、それは着物の生地とは別と思っていただければいいので、ただ皆さんね、そうやって高いんじゃないかと、ただ
思いますよね、
思いますけれども、じゃあお洋服買われて で10年着れるかって言ったらそんな着物ないじゃないですか。
そうですね、
私は二十歳の時の着物、ね、今でもよそ行きはよそ行きなんですね。じゃあ何年経ったかって話で1枚も減ることはないんです、まあ、ちょっと汚れてダメになったとか破れてダメになったのは私もたくさん着ますからダメになるんですけど、あの私はその洋服も大好きだった時にすごくいい洋服を着ても時間が経つともう年が来るともうそれがよそ行きにならないのがとても嫌だったんですね。今は本当に着物でどんどん増える一方だし、
太ったとか痩せたとか関係ないですからね、
まあ、痩せ関係ないことはないですけど、でもあのできれば、うん、あの着れないこともないですから、
うんうん、さっきちょっとおかしいけどこうハイリスタリーみたいなのもそんなないわけですよね。
基本は大丈夫です。
そうですよね、はい、やっぱりスーツなんかだとねこう、うん、
肩が
ラベルの幅が、ね、太くなったり細くなったりとかこう
ボタンの
丈が、ね、長くなったり短くなったりとかありますもんね、
う
ん、
あと一番皆さんご存知ないと思うんですけど、一旦っていうのは切って、うん、袖見ごろ見ごろと切るんですけど、うん、やつに切って、うん、それ一応こういうふうに作るじゃない、仕立てるじゃないですか、うん、それもう一回仕立て直しを解いてこうもう一回やると一旦の反物になってどこも切ってないんですね。これどんな人でも要するに例えばこういう丸みはこうただ縫ってあるだけなんですね、うん、だからこのこう、ま、洋服みたいに切り刻むってことはないので一旦になってるわけですよ。究極のエコなんですねこれって。
すごい、あそうか。
で洗い張りしてもう一回下で直すと、
うん、へ
え、知らないこと多いですねなんかね、
へ大切にすればずっと、ね、あの親もからこういうことですね。
そうかそうか、その後にね子供に継いでね、となると確かに投資大きいかもしれないけど鳴らしたらなんてことないですよね。
全然そういう意味では、ね、私は安いんじゃないかなと思いますよね、
うん、そうだそうだ、そんな、ねまあ、ある意味その着物文化ですよねそれはね。
そうですね、うん、
でこの着物の会だけじゃなくてその他にもいろいろやってらっしゃいますよね
今ですね、皆さんに本当にお伝えしたいのが、私皆さん誰も着物着れないんですよ、うんうんうんうん、だから着物を着れる日本人になろうプロジェクトということで、う
ん、自分じゃ着物着れないんですよね、
う
ん、
で着付け教室に行って習うのも高い、着付けてもらうのも高い、これ日本人としておかしいと思うんですね、うんうんうん、だから本来だったら母が娘、姉が妹、まあ、医師のささめゆきってご覧になったかもしれないし、姉妹がね教え合いながらと、そういうなんかイメージ美しいなんか教え合うようなのが私の理想なんですけど、そうでないので私がどなたでも無料でお教えします。
無料で、
もともとはもちろん取ってましたけれども、うん、この人金持ちだから取って、うん、この人はいいやっていうのをちょっとこういう筋ができないので
マーケティングはちょっともうなしにしようと、
もうここでやめて、すべての方に知らない人でも言っていただければ無料で教える、まあ、私一人では無理なので、私も教えるのを手伝ってくださる方いらっしゃれば、うん、まずは習いたい方をどんどん日本中集めて、そこから振り分けて、皆さんに着物を、5回から6回ぐらいで着れるようにして差し上げるっていうのを今やってます。お着物もない人にも貸してでも差してあげようと、うん、ですからぜひ、まあ、そういう意味ではそういうことを着付けができるような場所も提供できる方がいらっしゃったら、最低でも6畳1もあれば大丈夫、それ以上あればもっと嬉しいんですけども、立って行って寝て1畳立って半畳で大丈夫なので、その幅であればもう本当に着物の着付けはできますので、ご協力、
逆にあれですよね、その企業の方からこう呼ばれて、はい、うちの女性社員に教えてとかありますよね。
ぜひそうしていただければ、女性社員の方の仕草とか所作が本当にいいと思います。ビジネストレーニング私もたまにリンコノで、はいはいはい、頼まれるんですけど、うんうん、そんなことしなくてもこういう着物を着てしまえば身についてしまうんじゃないかなと思うんですね。
そうそうそうなんです。だからうちのクライアントなんかでもね、うん、年に1回着物を着ようとかやると自分で着付けができないから嫌だって女性陣はこう反発するんですね、うんうん、あれが自分でできるようになってれば、
まあ、楽しいと思うんですよ、
ですよね、
うん、
見方も変わるしね周りの、
1回教えてもらえれば自分で着れるように、
1回では無理だと思います。だけど、まあ、女性の場合男性は1回か2回で大丈夫ですけれども、女性の場合に帯もありますので、まあ、3回ぐらい着物着て1回帯は相手のして差し上げるという意味で、まあ、5回ぐらいであれば着物を着て もう本当に3回ぐらいで皆さん教えた方たちが自分たちで着ていろんなところに行ってますので、ぜひこういうことを広めたいなと思いますので、これはもう本当に皆さんと一緒に日本を良くしたいなと、まあ、日本の文化をするには着物ぐらい着れた方がいいんじゃないかなって、
形から入るとこう結局魂に響くよっていう、
そうですね、本当におっしゃる通り、
もう一個ですね、この NPO で諦めないってやってらっしゃるじゃないですか、
はい、
これもなんか似たような活動なんですか。
こちらは全然違いまして、日本全国に3万人いる児童養護施設の子どもたち、多くは虐待の子どもなんですけれども、その子たちの自立支援をする NPO 団体なんです、
なんか着物とはちょっとこう全然こう
全く違います。
違いますね、
はい、はい、こちらの方もぜひ皆さん諦めないということで、検索していただきましたら、
ひらがなでね、
諦めないって NPO で見ていただいたら、その活動内容が出てると思いますので、ぜひそういうことでご協力できる方いらっしゃったら、そういう子どもたちのために。
で、子どもたちには何か教えるんですか。
教えるわけではなく、子どもたちにできることをすれば、愛と、一番具体的なことを言いますと、子どもたち18歳になったら園を出ないといけないんですね、それは、進学でも就職でも出なくてはいけないので。
あ、そっかそっか、就職だったら出ますけど、出るでしょうけど、大学に行く場合も自分出なくなるんですね。
全員出なくてはいけなくなると、今はいいんですけど、そうするともともと園にいたわけですから、誰の保証人もあるわけでもない上に、揃えるの5万くらいかもらってもどうしようもないじゃないですか、その子たちにもう少し援助、ましてはそのお金だけではなくて、就職その後に辞めないようにケアできる就職先と、その経営者にいろんなことをうちとしてもつながりを持ちたいというのが今の思いなんですね。
そうか、じゃあ何もない場合は18歳になったらもう完全に自立をするしかないと。
ないんです。
同級生と話をするとか、園に戻れないですから、時々相談に来るかもしれませんけど、
戻れないですね、ですからもう本当に、でもそれでなくても普通の生活はしてないので、一般社会に馴染むことは少ない。そうするとまた自分が生活に馴染めなくなって、会社も辞めたりとか学校辞めると安易な道に行ってしまって、子供ができてまた小さいうちでまた虐待を受けてっていうことで繰り返しになったりとか、犯罪率やっぱ大きいらしいんですね。自分は何しても大丈夫だって思ってしまうので、その人たちが、自分たちがやっぱりいつも誰かが見てくれてるっていう意味で、今もクリスマスパーティーをやったりですとか、河口湖連れてったりですとか、一緒にこの間も韓流スター のファンクラブミーティング呼ばれたりですとか、いろいろ、いろんなことさせていただいております。
山田さんが、何もできないというところから始まって、宝石商の、その彼と結婚されて、で、大きな失敗というか、そこから這い上がって今ここまで来て、逆に今度助けてもらって、この助ける側に回ってるじゃないですか。僕はそういうふうに見えるんですけど、どこに向かってるんですかね、山形さんは。
どこなんでしょうね。
なんかもうどんどんどんどんこう広がって、なんかもう世のため人のために なってますよね。
なればいいんですけど、まだまだ他にも人のためとは言いながらも、日刊すごい人っていうので毎日日替わりで、すごい人に出ていただいて、その方々に今のこのラジオの、もう本当に縮小版なんですが、500字で朝7時半に配信してるんです。それはどうやって挫折から今に至りますかっていうことを語っていただくのを取材させていただいてるんですけど、これは本当に自分のためっていうか、人のためなんて言いながらも、一番私が聞きながら、あ、本当にありがたいなと、この中でいつも思うのは、どなたも感謝が全ての方に、言葉があるなしに関わらず、ある方たちが最終的にはすごい方になってらっしゃるっていうんじゃないかなっていうのが私の今までの感想なんですね。でもありがたいなと思ってます。本当こういうことをさせていただいてるのが、何もできなかったんですよ私。本当に職業もなかったし、働こうと思ったこともない私がさせていただいたのはありがたいなと思ってます、
今日も今週もなんかこうね、着物だけじゃないね、なんかね、こう人柄というか、
そうですね、
なんかこう生き方がかっこいいですよね。
そういう
意味ではね、絡み足りないんじゃない。
絡み足りないっていうか、なんかこう俺なんかこう欲にまみれた生活してるなと思って
心を洗わない心行動も洗わない
この日刊すごい人いいですよ、本当聞いてる人ぜひね、僕も前回の
忠井さん
に教えても、毎朝7時半にね、
ありがとうございます、
読ませていただいてますけど、本当にちょっと読めるぐらいのボリュームなのが多分いいんだと思います。ホリエモンのメルマガとかなるのがいいんだけど
ぜひすごい人、
毎朝読めるんで、
すごい人、カタカナですご
い
ひらがなでいい人ですね、
はい、見ていただければ、はい、あのホームページありますので、そこから結構だって
本当にね、このつい先日もあのね、渡辺の
渡辺美樹さん、
はい、背がすごい高かったとかって書いてましたね。
背が高いとかとっても素敵でしたね。びっくりするぐらい、うんうん、
まあ、有名人というか、ね、あのすごい方たちばっかりです、うん、本当にね。
フィリップ・トルシエ、はい、ね、ありますね、はい、あデヴィ夫人、
はい、
高野由里さん、
ね、さん、はい、
おニコラス・ペタス、
ね、ペタス、はい、アイメの侍、うん、ニコラス・ペタス、
毎日だからこう変わるわけですよね、日替わりでね、
はい、変わります。
ぜひあのね、田井さんが出て、何のご縁か、これ実は、ね、田井さんの紹介じゃないんですよ、全く別のルートの紹介で、こんな人がいますよって言われて、で、あ、日韓すごい人が連続でっていうね、
5人のうちの2人ってことなんですね、ただ一さんと、
はい、すごい、
5人のうち2人なので、ね、
5分の、もう 40% 占めちゃ
った、はい、ありがとうございます、本当に皆さんに見ていただいて、
ということでですね、ぜひあの日韓すごい人を皆さんも、ね、ラジオの前の皆さんもぜひ見ていただいて、
ね、諦めないもんね、
うん、諦めないもん、はい、ね、ぜひ協力します、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃ あ, またね、はい、すごい伝説を作ってまたここにお越しください。
ありがとうございます、頑張ります、
はい、はい、着物ライフコンサルタントの、山形香織さんでした。2週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
2週にわたって素敵な話を、
いいね、
なんかこう、うん、やっぱ大事ですよね、うん、その何、うん、ていう の, そのやっぱりこう日本、まあね、うん、その身につけるものですけど、日本の文化をこう継承していくというか、うん、ね、なんか毎日下駄履くとかなんかしますか。そういうことじゃなくて、
それもいいんだ、健康にもいいかもしれないしね、気合も入るかもしれない ね、
うん、でもまあお着物でこういらしていただいて、着物コンサルタントということはあるんですけど、まあ、後半、特に今日の後半なんかね、その、まあ、そのお仕事とはちょっと離れたそのライフワークというか、うん、ね、すごい素敵な取り組みをいっぱいされてて、僕らむしろいいことなので、うんうん、何か手伝えないと思う反面、なかなかそこにこう、ね、踏み出せないというか、うん、そうね、忙しさとかね、なんかそういうのをこう言い訳にして、うんうん、そうじゃいかんなってこう、ね、うん、つくづくと、
もっと成功しないとなんかそこまで行ききんないんじゃない。
でも逆なんじゃないですか、やっぱそういうことをこうそうでもないうちからやってる方がやっぱりゆくゆく大物というか、こうゆくゆく成功されていくんじゃないですかね、多分。
ってことはやりますかね、
はい、僕もでもね、まあまあいいや、僕のことはいいや。
もういろいろアフリカのほら子供たちをねやってるじゃない。
ああ、そうです ね、うん、ね、はい、まあでもね、大事ですよね、もうできる範囲で、
うん、助け合う社会であってほしいですよ ね、
はい、そうですね。
ただ助けすぎちゃうと自立の邪魔をしちゃったりすることもあるん で、
そうです、ね、
そのいい加減の助け合いってそこら辺でも全くやらないのはダメだと思うね、
そうですね、うん、ということで、うん、ね、2010年ももういよいよ大詰めで、来週の放送は
大晦日
ということで、
大晦日金達やりますよ。
大晦日もやるんですか。
やりますよ。紅白なんかぶっ飛ばせ。
マジですか。
ダイナマイトなんかぶっ飛ばせ。
本当ですか。じゃあ大晦日もまた、今回あれですかね、次回はカオリンも来て、
来るみたい
ね、
は
い、1年
最後の放送、大晦日なんで
年も、ね、1年最後の放送ね、うんう
ん、はい、
と思います、
はい、じゃあまた次回お会いしましょう。
はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？